こんばんは、鈴賢です。寝たら高尾ゲームズのしじみさん、お疲れ様でございました。2023年12月30日土曜日、この時間は鈴賢がお送りしていきます。いやー、寝たら高尾ね。まあ、中央線ユーザーなら絶対にやったことあると思うんだけどね。あの焦りやばいよね。急に山の中でね、起きた時のあの絶望感は本当にやばいんだけどもね。まあ、僕の友達はね、寝たら大月っていうのをやったことがあるからね。高尾はギリギリ東京なんですよ。大月はね、もう山越えて山梨だからね。区分によっては関東から外れるからね。寝たら大月ゲームスもね、なかなかやばいですけども。そんな話をしたいわけじゃないんですよ。いやいや、お久しぶりですよ。もう年末だよ。年が終わるよ。年が終わる。もうこれから世の中的にアメトークスペシャルとか紅白とかそういったのが始まる時期ですけれども、もはや年末特番としての復活だね。いやー、2023年皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあだいぶ世の中的にはね、コロナ禍がだいぶ緩和されてきて、もう本当に元通りとまではいかないけどね。まあスポーツだったらもう声出し応援が解禁されたりとかね。まあいろんな規制とかはもうだいぶ緩和された感じなんですけれども。いやー、皆さん健康に1年終えられたでしょうかね。いや、俺さ、夏ぐらいかな、久々にもう、とんでもない熱をね、出しましたね。熱を出したって言い方もあれだけど、ま、コロナとか、ま、インフルとかじゃなかったんだけど、ま、夏場インフル流行ったけどね、ま、そういったものじゃないんだけど、ま、おそらく、重めの咽頭炎、喉が強烈に腫れる、喉風邪を引きましてね、初めて病気で、仕事休んだね。まあもしかしたらね、今回初めて聞いてる方もいるかもしれないんですけど、僕普段ね、ドラッグストアで働いてるんで、まあ病気をね、もらう可能性は普通の人よりかは高いんだけど、まあそれでもね、ここまで一回もコロナとか、まあインフルとかはね、もらわずに来てたんだけど、今年の夏ついに来たね。まあ今思い返すと、その熱が出た前日、まあ普通におそばで仕事だったんだけど、まあちょっと喉が痛いかなぐらいだったの。でもまあ、正直このご時世ちょっと喉が痛いかなぐらいだったら普通にあるじゃん。いや別に全然動けるし。大丈夫だったんだけど、まあ休憩ぐらいから、これ明らかにちょっとおかしいかもな、みたいな感じだったの。でまあ職場がドラッグストアだから、とりあえず風邪薬はすぐ手に入るから、まあ風邪薬買って、その日は勤務を終えたんだけど、で終わって帰る時から、あ、これはまずいっていうのが、もうね、分かってきて、明らかに体が重いし、喉もちょっと、いつもよりかは痛いなってなって、朝起きたら、次の日起きたら、もう案の定、熱がガーン上がってるのが分かって、で、もう喉も強烈に痛くなって、もう、声が出せないのよ。で、もう本当に喉が痛すぎて、水をたった一滴飲むだけでもう激痛なのね。もう水飲むときも痛いから、なんていうかな、意を決して飲まなきゃいけないわけ。俺は今からこの一滴の水を飲むぞ。飲むぞ。もう本当に大げさじゃなくてこんな感じなの。で、飲むとたった一滴水が通るだけでもう飛び上がるぐらい痛いの。飛び上がるぐらいっていうかもう飛び上がってんだけど、イメージで言うとダチョウ倶楽部の上島さんが足ダンってやってみんなでピョンって飛ぶ。あんな感じ。水飲みます。痛い。ぴょんみたいな感じね。まあもうそれぐらい喉強烈に腫れて声も出なくて、職場に休みますっていう電話をするのすら大変だったの。ガッサガサの声で、店長すいません、ほんとこんな感じで命からがらみたいな感じで電話して、まあ休みもらって、でまあ早く治さなきゃなーってずっと寝てたの。もう寒気とか発熱もすごかったんだけど、まあとにかく早く治したいなと思って。なんでこんなに焦るかっていうと、その風邪をひいた週の最後に俺健康診断が控えてて、これ大丈夫かなみたいな感じになって、まあ健康診断最悪もう熱が出ていけませんっていうのも、結局さ、電話で説明しなきゃいけないわけ。メールとかじゃもう病院って取り合わせてくれないから、となると少なくとも健康診断の日までに俺は声が回復してなきゃいけないわけ。そのキャンセルするにしても行くにしても。でもうベッドでもう寝ながらさ、もう食べ物も食べれないし飲めないから、本当にベッドでじーっとしてるしかない中で、頼む頼む、3日後までになんとか声が出るようになってくれっ って祈りながらもうひたすら寝てて。で、健康診断の前日まで体はね、ある程度元気になったんだけど、声が本当に出なくて、うわ、これめんどくせえな、親に代わりに連絡してもらおうかな、うわ、頼むよって思いながら、その前日寝て、当日の朝起きたら、声出るようになってて。もちろん本調子じゃないんだけどね。で、熱もないし、コロナでもないから、もうこれ健康診断行こうと思って、まあ、体力も落ちまくってはいるんだけど、まあ、ある程度正直尿検査とか引っかかるのは覚悟の上で、健康診断行ったの。で、そしたらさ、この番組のリスナーさんならわかると思うんだけど、俺には血圧測定っていうね、大きな敵がいるんですよ。病院で俺緊張しちゃうタイプで。過去回聞いてもらえればわかるんだけど、何度も俺は血圧測定で緊張して引っかかりまくってるんだけど。ただ今回なんとね、まあ病気で体が若干弱ってるってのもあったんだろうけど、血圧測定一発クリアですよ。もうおめでとうだよね。で、まあなんとかね、健康診断も健康なのかよくわかんないけど、もうまあ無事に終わりまして、まあ今となってはもう普通にこうやって喋れるようになってるからね、よかったんだけど、いや本当に数年ぶりにね、がっつり風邪ひきましたね。皆さんも本当体調お気をつけください。だいぶ長く喋っちゃったけどね、もうちょっとオープニングトークしようかな。まあ、年末ということでね、結構いろんなことをこう振り返る、今年どうだったみたいなね、話がね、いろんなところでするんだけども、さあ皆さん今年のベストバイみたいなのね、振り返った時どうでしょうかね。俺今年結構、まあ一人暮らし始めて長くなってきたから、まあいろんな家具とか、まあテレビとかね、まあ家電系も結構ガタが来てて、結構入れ替えたのね、新しいものに。まあだから結構ね、あ、買い替えてよかったなってものが結構あって、まあ一個がやっぱりテレビかな。ちょっと奮発してだいぶでかいものを買ったんだけど、いやーやっぱりね、今までがね、これは PC モニターですかみたいなサイズのテレビしか使ってなかったから。まあ思い切ってでかいものにして。で、当然、買い替える前のやつってさ、まあいい液晶とか、有機EL とかそんなんじゃないからさ、やっぱりこうバンと 4K が映る液晶テレビにしたらやっぱり違うね。あとはね、作業用のね、椅子かな。まあ普通の前までは安いオフィスチェアみたいなの使ってたんだけど、楽天のセールでね、いわゆるゲーミングチェアみたいなやつ、まあ AK レーシングみたいないいやつじゃないんだけど、まあそういうっぽいやつをね、買ったんだけど、これ本当にね、座り心地が良くて、ちょっと気に入ってますね。何がいいってね、腰を痛めてる勢にとっては、腰のとこにクッションがあるのが非常にいいね。これめちゃめちゃ重要よ、本当に。まあ、あと他にもね、いろいろいろんなものを買ったりとか買い替えたりとかしたんだけどね。まあ、本当にこれ良かったな。まあ、いろんなものあるけどね。もう一個あげるとしたらなんだろうね。えなこの写真集かな。全然公言してなかったんだけどね。俺結構えなこ好きなんだよね。まあ、そのえなこの写真集もね、まあ良かったなと思いますね。さあ、2023年も間もなく終わって2024年新年を迎えますけれども、年末ギリギリの久々の配信やっていきましょう。鈴研のミッドナイト番外地。改めましてこんばんは、鈴研です。この時間は鈴研のミッドナイト番外地をお送りしていきます。いや、やっぱこうやって久々の配信となるとね、いろいろとなぜかね、緊張するんだよね。別に収録は一人でねやってて、誰かが見てるとか、なんかディレクターさんの目があるとか、プロデューサーさんの監視の目があるとか、そんなこと一切ないんだけど、やっぱ緊張するよね。さあ皆さんもね、この配信何ヶ月ぶりで、8ヶ月ぶりぐらいなんですけど、まあぜひこの8ヶ月ぐらいね、こういったことがありました、こんな変化がありましたとかね、逆にこういったこと全然変わってませんみたいなことがありましたらですね、ぜひ、ハッシュタグミッドナイト番外地をつけてですね、そうだよね、今ツイッターって言わないんだよね、 X だよね、まだその話みたいな感じなんだけど。確か前回の配信の時まではまだツイッターだったはずだよ。今はですね、X でハッシュタグミッドナイト番外地をつけて、 ツイートしてくださいね。そっか、そんなに配信間隔空いてるんだ。皆さんもうそろそろ X っていう言い方に慣れてきたかな。でも結構まださ、X かっこ旧ツイッターみたいな書き方とか言い方してるとこ多いよね。まあ、中には私はもうずっとツイッターと言い続けますみたいな人もね、いますけれども。いや、気持ちわかるね。まあ確かに世の中的にさ、言い方が変わるものって多いじゃない。まあ有名なのがサッカーのロスタイムがアディショナルタイムとか、NHK の教育テレビが E テレになったりとか、まあ2ちゃんが5ちゃんになったりとかね。あるけれどもね。俺まだツイッターはちょっとね、X って言い慣れないな。なんかついつい本当にツイッターって言っちゃいそうですね。若干ね、ついついとツイッターがね、かかってますけれども、面白いギャグですよ。まあこんな感じの配信はね、引き続き続いていきますので、ぜひですね、X で感想などをつぶやいてください。よろしくお願いいたします。それでは、ここで各自で1曲。サザンオールスターズ、夢に消えたジュリア。
実験のミッドナイト番外地。
特撮放送、
流星
シルバー。
説明しよう。特撮放送流星シルバーは特撮について熱く語る恐るべきポッドキャストである。フェザーノート、ミキアン、フジモッチの3人が特撮のエピソードやテーマを時に脱線し時に妄想しながら話している。それが流星シルバー。
流星シルバーはシーサーブログから不定期配信中。 iTunes やポッドキャストアプリで検索せよ。君たちの熱いメッセージを待っている。合言葉は
ドドンパシ
ー。 Spotify、Apple Podcast をはじめ14アプリケーションで放送中、鈴研のミッドナイト番外地。さあ、鈴研のミッドナイト番外地をお送りしております。いやー、まあ8ヶ月も空くとね、いろんなことがあるんだけれども、まあ一つはね、前半で言った久々に風邪をひいたよって話なんだけど、まあ今回はもう2つぐらいね、話をしようかなと思うんだけど、まあ1個目としては、まあさっきもね、冒頭でちらって言ったんですけど、まあ初めて聞いた人はね、知らないかもしれないんですけど、僕は普段ドラッグストアで働いてるんだけど、でドラッグストアはまあ小売業だよね。ホームセンターとかでもそうだと思うんだけど、まあその自分の店の従業員はもちろんなんだけど、いろんなね、こうメーカーさんが出入りして、その担当の自分のメーカーのブランドの商品をこう入れ替えてくれたりとか、売り場きれいにしてくれたりとか、まあ新商品紹介したりとか、まあいろんなことをやってくれるから、意外とね、店の中、うちの従業員じゃない人も結構いろんな人が出入りして働いてたりするんだけど、でまあお疲れ様ですとか、まあ年末だからね、今年もありがとうございましたとか、あと担当が変わったら、今回から担当変わりましたみたいな挨拶をするんだけど、まあそんなメーカーさんが、いろんなメーカーさんがね、出入りする中でね、一人だけずーっと俺のことを店長だと勘違いしているメーカーさんがいるのね。なんか最初は俺に挨拶した時に、あれ、お疲れ様です。なんかこんな感じなの。最初何言ってるか分かんなかったんだけど、そのあれですのところをよくよく聞いたら、店長、お疲れ様ですって俺に言うのね。あれ、俺店長じゃないんだけどなって思って、あ、僕店長じゃないんですって言おうとしたんだけど、その人が、です、お疲れ様ですって言って、さーっていなくなっちゃうから、あ、俺店長じゃないんだけどなーって言って、後ろ姿を見送るっていうね。このね、やりとりをですね、かれこれ2年ぐらいやってるんですね。ずーっとね、なんかね、その人いつも、俺がなんか作業をしているときに来るの。で、こう、やらなきゃいけない作業をしてて、横から、店長、お疲れ様ですって言って、はあ、お疲れ様ですって、もう反射的に言うわけ。で、あ、しまった、こいつか。俺は店長じゃないんだけどなーって思って言おうとすると、じゃあメンテナンスの方させていただきます、お疲れ様ですって言って、言っちゃうの。ああ、俺また店長じゃないって言えなかったっていうのを2年やってたのね。で、もうこれいい加減、もう俺は店長じゃないんだぞっていうのを言わなきゃいけないと。そう思ってて、でも逃し逃しでなんだかんだ2年ぐらい経っちゃってたんだけど、ついこの間ね、またそのメーカーさんがいらして、で、また、ああ、店長、お疲れ様ですって言われて、で、その時はまた俺作業してたから、 また反射的に、あ、お疲れ様ですって言って、あ、しまった、俺店長じゃないんだけどなって言って、また見送っちゃったわけ。でも今日は絶対言わなきゃダメ。だってもう3年越したらもう、本当に俺が店長になる可能性があるから。その前に一回俺は店長じゃないんだよと。これは言わなきゃいけないと思って、いやそしたら、まあその人が作業終わって、年末だからさ、俺のとこにもう一回挨拶に来たの。で、今年もありがとうございましたみたいな話をするんだけど、その時に俺はもう思い切って言ったの。あ、すいません、僕店長じゃないんですよ、と。店長は別でいまして、店長の挨拶だったらそっちにしてくださいって言ったわけ。で、そしたらさ、もうそのメーカーさんさ、もう、目をこれでもかってくれ、パーって開いて、そんなバカな、みたいな目で俺を見るの。そりゃそうだよね。向こうからしたら、もう3年ぐらい店長だと思い込んで挨拶をしていたやつが、店長じゃなかった時の驚きね。そんなバカな、お前誰やねんみたいな。そんな目で、ああ、そうでしたか。申し訳ありませんでした。店長だと思ってました。失礼しました。っていう、なんかもう申し訳ないというか、びっくりしたっていうすごいリアクションで俺のことを見てくるから、もう一言ね。なんかすいませんって言ったね。っていう年末のちょっと短い話があったよっていうのが、一本目の話ですね。
鈴木のミッドナイト万が一。
前方12時方向、新製品プラも発見。指示を行う。
今さら何をためらおうか。
確保。右3時方向、噂の工具発見。
これぞまさに転入。
確保。左9時方向、ずっと探していた棟梁が。
飛んで火にいる夏の虫とはこのことよ。
確保。
関東行こうよぜ。
年金足ります？
まだじゃ。
鈴木のミッドナイト番外地。
さあ引き続きミッドナイト番外地をお送りしております、まあ、せっかくならねもう一本フリートークをしようかなと思うんだけど、まあ、ちょっと前の話にはなっちゃうんだけど、結構ね精神的にタフな一日があって。おいおい、なんだよ、急にって話なんだけど。まあ、ちょっと前に、俺個人の用事で、コストコにすっごい行きたい用事があったのね。どうしてもコストコじゃないと手に入らないものがあって。ただ、まあ、コストコってさ、そもそもまず、会員にならないと入れないじゃん。で、あれ確か年会費5000円ぐらいするんだよね。まあ、ヘビーユーザーの人にとっては全然いいんだけど、まあわかるじゃん。コストコって、そもそもまず、車がないといけないんだよね。もちろん、郊外にあるし、電車で行こうなんていう、そんなアクセスのいい場所にもないし、まあ荷物も結構大きくなるじゃん。そうすると、まあ、チャリとかじゃ絶対無理だから、ましては俺車とかも持ってないからね。そのためだけにレンタカーを借りるのもあれだし、でも俺が買いたいものはどうしてもコストコにしかないから、これどうしようかなと思って、親に、明日暇みたいな感じで連絡して、まあ親はコストコの会員のやつ持ってるから、いやちょっとコストコでしか買えないものがあるんだけど、ちょっと年会費払うのももったいないから、もし明日暇だったら、ちょっと車出してくれない、あと、まあとりあえず会員証出してくれないみたいな話をしたの。で、そしたら、あ、明日空いてるから、じゃあ一緒にコストコ行こう。まあちょうど私も行きたいところだったみたいな返信が来て、あ、よしよしよしと。で、まあコストコなんてそうしょっちゅうも行けないからさ、わかる？コストコに行くワクワク感。まあそれでちょっとテンション上がってたの。うわ、久々にコストコ行けるわと。で、欲しいものも買えるし、みたいな風にちょっとワクワクしてたら、その後もう一回返信があって、どうやら別で暮らしている妹ね。まあ俺妹が二人いるんだけど、まあその上の妹が一人暮らししてるんだけど、まあちょうど休みでコストコに行きたいって言うから、じゃあ一緒に行こうと。ついでに、ああまあいいよいいよと。まあ妹と俺と、まあ親と三人でコストコかと。まあ全然いいじゃん。家族の買い物久々に揃って、みたいな。感じで、ああ、まあいいなと思ってたんだけど、そしたらまた返信があって、まあこれ配信の感覚が飽きすぎてて、全然言ってなかったんだけど、妹がね、婚約してて、まあそれはおめでたいんだけど、その婚約相手、まあ旦那さんになる人も一緒に来ると。まあせっかくなら、それ揃ってコストコに行こうって言われたわけ。で、そうすると、おうおうってなるわけ。 俺その婚約してることはしてたんだけど、婚約相手とは一回も会ったことがないのね。写真を見たぐらいなの。わかる？まあ初めて会う妹の婚約相手、まあ義理の弟になる人、初対面です。コストコに一緒に行くんだよ。おー、なるほどねって。なんていうかな、別に嫌じゃないんだよ。この気持ちわかる人いるから、嫌じゃないんだけど、なんていうかね。俺の中では別に普通に気楽に親とコストコに行ってパーッと買い物して、まあ、連勤続きだったからさ、まあ久々のリフレッシュじゃないけど、まあ、ゆっくりした休日になるなと思ってたら、急に、妹の婚約相手が来ると。普通に会うだけでもちょっとタフじゃん。なのに初対面で一緒にコストコに行くと。っていうことはだよ。また俺の中でぐるぐる思考が巡っちゃうんだけど、コストコにはもちろん車で行くことになる。そうすると、初めましての義理の弟と一緒に車に乗って、もちろん長い時間乗ることになるじゃん。で、コストコに行くんだよ。なんかご飯一緒に食べるとかじゃないんだよ。おお、これ結構タフな一日になるなと。え、車の中で何喋んのみたいな。あと、そもそも義理の兄としての挨拶、緊張するじゃん。の上に、車の中で何か話をしなきゃいけないんじゃないかなと。だって黙ってるのもあれじゃない。で、まあ一応こういうラジオ配信もしてるからさ、そうするとさ、トークテーマを考え始めるんだよね。いや、やっぱりまずは慣れ初めから聞くのかなとかね。まあこれこれこういう風に喋って、まあこれぐらいで多分10分ぐらいはつなげるだろうから、まあそっからね、まあ相手の出方次第で2パターンぐらい話の展開考えておいてみたいなね。もうそんな感じで、もう急になんか俺の脳の中が慌ただしくなってきて。で、そしたらさらに LINE が返ってきて、まあ、二人妹がいるんだけど、その下の妹ね、がまだ高校生なんだけど、ちょうど期末テストの時期で、半日で学校が終わると。じゃあ、もうみんなで予定合わせて、家族総出で行こうみたいな話になって、向こうでどんどん盛り上がってるわけ。いや、ちょっと、待てと。俺の中だけ、こんなに急に大ごとになるとは思ってないから。うわ、これ、めっちゃハードな一日になるなと。まあ、この秋から年末にかけてドラッグストアも非常に忙しいですよ。下手したらその勤務よりタフな一日になるなと。で、うわー、えらいことになったと。で、しばらく時間が空いてから、また親から連絡があって、明日朝から動けるみたいな LINE が来たのね。で、俺ドラッグストア勤務で遅番なことが多いから、出勤は遅いんだけど、その分仕事が終わるのも、まあ10時とかになるから夜のね。だから結構まあ普通の人と比べて夜型の生活をしてるから、朝に結構弱いっていうのが、まあ親も知ってるんだけど、まあそれを承知の上で、ちょっと朝から動けるかって言われて、それって朝一で、みんなと一緒に車に乗ってコストコか。ハードすぎるだろうっていうね。でも嫌だとも言えないし、別に、いずれにしろどっかのタイミングでその挨拶的なことはしなきゃいけないから、もうじゃあ、覚悟を決めてじゃないけど、もう朝一で、もうある意味こう、ラジオモードになってね。タフな一日を乗り越えるしかないかと思って、まあ分かった、朝から動くよって言ったね。でもその日は、まあその日仕事だったんだけど、仕事帰ってきてもすぐ寝て、で次の日だよね。普段だったらさ、実家帰るぐらいだったら、もうジーパンにさ、適当になんかパーカーかなんか着て、で上はね、俺がよく言うんだけど、相棒のね、亀山くんジャケットみたいなやつね。わかる？カーキのやつね。みたいなやつを着て、もう正直髪の毛もボッサボサでみたいな感じで、普段だったら帰るんだけど、さすがに妹のね、婚約相手がいるからっていうことで、もう普段全然しないんだけど、朝からきちんとシャワーを浴びて、で、丁寧にドライヤーで乾かして、きちんともうバッチバチに髪の毛セットして、で、もう普段は着ないようなきちんとしたコートを着て、やっぱりこう、兄貴としての威厳と、まあ単純にね、挨拶も兼ねてるから、もうきちんとした普段しないような格好で、髪も固めて、もう明らかに普段の俺じゃないような格好で、親がね、朝車で迎えに来てくれるっていうから、じゃあこれで迎え撃とうじゃないかと。 で、その集合場所に行ったら、で、車が来て、そしたらさ、親だけが乗ってて、あれって、あれ、妹と旦那さんはって言ったら、いや、二人は、午後から合流にして、もう先に、私たちの買い物だけは済ませちゃおうと。ほら、二人がいると動きにくいこともあるだろうから、まあ先に、ちょっと朝早いんだけど、私たちの買い物とか、いろんな用事は先に済ませちゃおう。って言われて、おー、母さん気が利くじゃねえかと。
母さん気が利くじゃないか。
確かに、俺たちの用事に、妹夫婦を付き合わせるのは気まずいし申し訳ないから、まあ先に済ませちゃおうと。おー、なるほど、なるほどと。ちょっとタフさが下がったわけ。で、まあ、いろいろ、まあ、俺の用事をこう済ませて、で、その妹夫婦よりも先に下のね、高校生の妹も先に合流してきて、で、まあ、その下の妹もなんとなくこう緊張した面持ちでね、性格が俺と結構似てるから、まあ、合流して、で、ちょっと妹夫婦が合流する前に時間があるからって言って、まあ、カフェみたいなとこに入って、休憩してたんだけど、で、そしたら、親がね、まあ、二人、俺とその妹、下の妹、まあ、二人がね、その、上の妹夫婦との買い物一緒に来てもあれだよね、みたいな感じだから、まあ、合流の時にちゃんと挨拶をして、で、その二人の用事は私が一緒に引き連れていくから、まあ、もし嫌じゃなかったら二人別行動でもいいよ、みたいなこと言われて、で、まあ、そう言われるとさ、まあ、口ではね、あ、そんな感じでいいの？別に俺全然一緒に行くけど、みたいな感じなんだけど、内心は、ちょっとガッツポーズだよね。俺の当初の予定では、もう朝一から一緒の車で、コストコへ向かって、で、コストコで、あれこれ買い物をして、で、なんならそのコストコで買ったものって絶対に大きくなるから、それを、その、運び出すみたいなとこまで、俺は付き合わなきゃいけないのかなと思ったんだけど、思ったより、だいぶ軽く、解放されると。これはちょっとガッツポーズなわけ。ああ、わかったわかったと。で、まあ結局、その、二人、妹夫婦が合流して、まあそこでちゃんと、そこはちゃんと挨拶をして、で、その、妹夫婦は、親と一緒にコストコへ向かうと。で、俺と下の高校生の妹は、まあ、とりあえず残されたと。で、俺は内心ガッツポーズ。で、どうやら話をしたら、下の妹も同じことを思ってたらしくて。お互い性格が結構似てるからさ、同じようなことをぐるぐる考えてたらしいのね。嫌じゃないけど、ちょっと気まずいのとタフだよね、みたいなのを同じことを思ってたらしくて。でも一旦解散になったから、もう二人で、お疲れしたと。なかなかタフだったな。一瞬の挨拶だったけど、えい、お疲れってグータッチもして。で、まあ、お互いにこう、肩の荷が下りてさ、まあ、どうしよっかね、みたいな感じで。喋ってて、とりあえずね、またカフェに入って、なんか妹はやっぱ高校生でテスト期間なんかちょっと勉強もしたいみたいなこと言ってたから、で、じゃあまあ俺がなんかコーヒーかなんか飲んでれば文句も言われないでしょみたいな感じでカフェに入って、で、妹はちょっと勉強してたの。で、そしたら思ったよりも早く、その、親から連絡があって、あれ早くないみたいな。コストコなのに30分もしないぐらいでなんか連絡が来て、え、どうしたと思ったら、なんか事情はよくわかんないんだけど、半休をもらってた父親もなんか合流してきたらしくて、もう二人の用事は、その荷物の運び出しとかね、そういったことはもう父親に任したから、私はちょっとそっちへ合流するわと、こっち、俺らの方に合流するわって言われて、あれこれもしかして俺このまま解放されるかもと。頭の当初のイメージだったタフな一日を過ごさなくても、その、挨拶をしただけで、まあ、済むかもみたいな感じで、ああ、わかったわかった、じゃあここにいるから待ってるわって言って、そしたらもう母親が合流してきて、あれ早くないにしても早くないみたいな話をしたら、実はこれから私は、おばあちゃんの面会に行かなきゃいけないと。今、老人ホームに入ってるんだけど、俺のばあちゃんがね。まあ、そこのちょっと面会に行かなきゃいけないから、私は抜けてきたんだと。で、ああ、そうなんだね、みたいな話をして、まあ、せっかくだし、二人、俺と下の妹、もうまあ一緒に行こうか、みたいな話になったわけ。で、おーおーおーってなるわけ。ここでなんでおーおーおーってなるかっていうと、まあ、ばあちゃんが老人ホームに入ったのが、ちょうどコロナ禍が始まったと同時ぐらいで入ったのね。で、老人ホームってとにかくそのね、厳しくてコロナに対する規制が、もう最初の頃は、もう家族だろうと面会は一切ダメですと、もう外部からの接触は一切 NG ですみたいな感じになって、で、まあコロナ禍結構続いたから、もう2、3年その状態になって、徐々にこう緩和はされてったんだけど、まだやっぱそこの施設厳しくて、まず一人だけの面会なら許可しますと。そうすると、 俺一人で行く以外はばあちゃんと会えないわけ。で、大体まあ、親が行くことになるから、そうすると俺たちは会えない。っていうのもまあ、1年、2年ぐらい続いて、最近になってようやく、その部屋には入れないんだけど、そのロビーみたいなところだったら、3人まで面会していいですよ、みたいな感じで、まあ、ちょっとずつ緩くはなっていったのね。まあ、その代わり30分しか話せません、みたいな感じだったんだけど、そうなると、そもそもコロナ前もそんなに会えてたわけじゃないから、俺、ばあちゃんと会うの、下手したら6、7年ぶりなのね。そうすると、まあ、ばあちゃんとは言えど、やっぱ緊張するわけじゃん。まあ、俺も大人になってるし、久々だし。うわぁ、タフなことが終わったと思ったら、またタフなことが始まるぜ、と。いや、別にばあちゃんのこと嫌いとか、話したくないとかじゃないんだけど、わかるこれ。この久々に会うからさ。で、まあ、一応、そしたら髪の毛でセットし直したりとかね、もう一回服をこうピシッとして、で、まあ、その施設へ行ったわけ。で、まあ、まだやっぱ厳しくて、ちゃんと全員の名前を書いて、で、きっちり検温もして、で、ロビーでの面会になるんで、もうここでお待ちくださいと。で、お話できるのは30分ですと言われて、きっちりタイマーを持ってきて30分にセットされたタイマーを用意して、じゃあここでお待ちくださいって言われて、まあ、ロビーのところで座ってたのね。で、まあ、ロビーのところも、まあ、今ちょっとクリスマスが近かったから、綺麗にこうクリスマスで飾り付けしてあったりとかさ。で、一応なんかこう、応接間っていう感じじゃないんだけど、いい感じのこうソファーがあって、こう対面できるよみたいな感じになってたのね。で、まあそしたら施設の人が部屋からばあちゃん連れてきてくれて、ソファー座って、で、ばあちゃんの横に親が座って、テーブル挟んでソファーに俺と妹が座って、じゃあ今から30分ですって言われて、タイマーをピッて押されて、どうぞみたいな感じなのね。一瞬さ、あれこれなんか YouTube かなんかの撮影かなみたいな。綺麗にこう飾られた空間に対談動画みたいな感じでこう座って、ディレクターじゃないけど、施設の人に急出しをされて、あれこれ対談 YouTube かなみたいな。で、まあきっちり30分計られながらも、まあ久々にばあちゃんと会って、で、まあ確かにね、もう6、7年ぶりだから、まあね、白髪が増えたりとかして、時は経ったなとは思うんだけど、まあ全然ばあちゃん普通に会話もできるし、記憶が飛んじゃったりとかもしてないから、まあ、30分結構あっという間だったんだけど、まあ懐かしい話もして、ああだったね、こうだったね、みたいな、久しぶりだね、みたいな、仕事はどんなことしてんのみたいな話をして、もう本当にあっという間に30分。だって、うわ、懐かしいな、とか、ばあちゃんまだまだ元気だな、とかね。まあそんな話をして、まあちょっとこう、エモいともまあ違うけど、こう懐かしいね、みたいな、こう独特のこう感じになって、まあ会えてよかったね、みたいな感じになって、じゃあもう30分経ったんで、面会はここまでですと。そしたらばあちゃんが、まあ入り口までね、お見送りするからって言って、まあその施設の人とこう、連れ添いながら、入り口までね、こう、見送りに来てくれて、まあ施設の人も、まあよかったですね、家族の皆さん見えて、お話もできてよかったですね、みたいな感じで、こう、やっぱこう、施設のこう、職員の人たちも含めてこうなんかいい感じの雰囲気になって、まあばあちゃんまた来るね、みたいな。それまで元気でいてね、みたいな感じになって、ああ、なんかよかったな、みたいな感じで、もう入り口を出ようとした時に、ばあちゃんが一言ね、あらあなた、シーツケートがついたまんまじゃない、やだわ、って言われて、ええってなるわけ。で、パッてさ、コート見たらさ、バッチリシーツケートついてんの。普段着ないからさ。そんなおしゃれなの着ないからさ、シーツケートとかさ、全然気にしてなくって、まさかラストにそんなこと言われると思ってないからさ。で、パッと見て、うわ、マジじゃん、シーツケートついてんじゃん、ありがとう、みたいな。そしたらさ、さっきも言ったけどさ、入り口までばあちゃんを含め、その施設の職員の人、ほぼみんなが、いい感じでよかったですねって言って、こう、お見送りしてくれた中で、シーツケートをね、指摘されて、最後の最後でみんなに苦笑いされながら施設を後にするっていうね。いやー、そういったところも見抜く点も含めてね、ばあちゃん全然変わってなかった。
鈴木のミッドナイト番外地。
こんばんは、クリスチャンです。今夜の特集はベカフェ、担当はザボさんです。
ザボです。ベカフェことベースボールカフェキャン中世は多彩なゲストを迎えしてお届けするベースボールトークバラエティのポッドキャストプログラムです。 ぜひ聞いてくださいませ。
多彩なゲストをおもてなし、おもてなしの番組ですね。ありがとうございました。それではまた、ボンソワレ。
鈴研のミッドナイト万が一。お送りしてきました鈴研のミッドナイト番外地、そろそろお別れの時間です。いやー、久々だからめっちゃ喋ったねいやー、ちょっと長くなったかもしれないんだけど、まあ実際はね、編集しますから、どれだけ短くなるかわかんないんだけども、まあ年末特番ということでね、許していただければなと思いますねいやー、まあ配信間隔ね、結構空いたんだけども、相変わらずね、本当に変わらずね、俺はやっておりますのでまあ来年もね、まあ感覚はね、飽きでやるかもしれないですけどもね、まあ引き続きやっていこうかなと思いますのでね、まあ引き続き更新された時はね、お付き合いいただければなと思います。あとしれっとこの番組4年目に入ってるからね意外と続いておりますけれどもね、今後ともご贔屓にしていただければなと思います。さあ、というわけで、この番組、皆様からのメッセージを募集しております。各コーナーへの投稿はもちろん、番組の感想、普通歌などもお待ちしております。メールと、X のね、投稿で募集しております。メールで応募する方は、僕の X の今固定投稿というのかな、まあ固定ツイートにですね、リンクを貼っておきますので、そちらから送ってください。僕の X の ID は鈴研アンダーバー AM、鈴研アンダーバー AM でございます。また X にてハッシュタグミッドナイト番外地をつけて、この番組を聞いてくださった感想をね、ツイートしていただきますと、活動のモチベーションになりますので、合わせてぜひぜひよろしくお願いいたします。もう時間が経ちすぎてさ、ここの広告の文言も変わりすぎててね、カミカミだねまあこの辺もね、徐々に慣れていければだと思います。2023年、皆さんありがとうございました。2024年もぜひよろしくお願いいたします。よう楽しむ住人よ、万が一でまた会おう。お相手は鈴研でした。